皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年4月21日の最新論文としてマス CA カテゴリから9本をお届けします。1本目はニコラ・アンジェリーニさんによるオン・ザ・パッキング・ディメンション・オブ・プロジェクティド・メジャーズです。この論文ではボレル速度を直行遮影した時のパッキング次元について研究しています。もともとハウスドルフ次元の遮影に関する挙動はよく知られていたのですが、パッキング次元の型はもっと複雑で単純な公式では説明できない部分がありました。そこで著者はパッキング次元が最大値に達するための条件を突き止めようと試みています。ここで登場するのがパッキング次元プロファイルという道具と、新しく導入された臨界点というパラメータです。この臨界点が色位置となって典型的な遮影がフル次元を持つかどうかが決まるというわけです。特に面白いのが速度のサポートのアシュード次元が大きな影響を与えている点です。アシュード次元が十分に大きければそれが遮影後のパッキング次元の加減を保証してくれるという結果を導き出しています。幾何学的な構造が次元の安定性をコントロールしているなんてとてもエキサイティングな視点ですよね。2本目はブーンスアンホーさんによるカウンタレクサンプルズフォーラキュナリーリレーツビアダイアディックスパイクブロックです。この論文は数学者のエルデシュさんが提示した円周上のラキュナリーダイレートの各点における挙動に関する2つの問題に否定的な答えを出したという非常に刺激的な内容です。著者はダイアディックスパイクブロックという手法を用いて特定の関数とラキュナリー数列を巧みに構築しました。この手法では二進法的なスケールで段階的にブロックを積み上げていくのですが、そこで使われるスパイクは二乗化積分という意味ではコストが低いのに、信号としては非常に大きな影響を与えるという面白い性質を持っています。この巧妙な構成によってまずはエルデシュさんの問題996番に対し正規化された平均がほとんど至るところで誘拐にならない例を示しました。これは先行研究である松山さんの結果が単点において極めて鋭い境界線であったことを意味しています。3本目はブエコスラブ・コバチさんとアリアン・アニバル・サントス・シェプチクさんによるニア・オプティマル・デンシティ・テオレムズ・フォー・ラージ・リレーツ・オブ・ラージ・ポイント・コンフィグレーションズです。この論文ではユークリッド・ラムゼイ理論という分野である集合がどれくらいの密度を持っていれば任意の K 点構成の十分に大きな相似コピーを必ず含むかという問題に取り組んでいます。まず点たちが一直線上に並んでいる場合について考えています。ここでは数論的なアプローチが使われていて、多項式数列の等分布性やベイユの不等式などを駆使して非常に精密な加減値を導き出しています。数論の道具を使って密度を絞り込んでいくプロセスは見ていて非常に心地よいですね。一方で点たちが一直線上にない場合は幾何学的なアプローチに切り替えています。ここでは LP 空間の厳密に凸なノルムの性質が利用されており、驚くべきことに一直線上の場合よりもずっと低い密度で十分であることが証明されました。4本目はマス FA からのクロス投稿で直屋畑野さん、良田川澄さん、広木斎斗さん、仁田中さんによるザ・アダムストレース・テオアム4プロダクト・モリースペースです。この論文ではこれまで標準的なルベーグ空間で扱われてきたアダムスのトレース不等式をプロダクト・モレイ空間というより広い枠組みに拡張しています。ルベーグ空間よりも局所的な生息性をより精密に記述したいという動機から研究されており、調和解析や偏微分方程式への応用においてとても重要な視点ですね。具体的には多線型分数積分作用素と多線形分数極大作用素に焦点を当てています。古典的なアダムスのトレース不等式は これらの作用素をユークリッド空間上のラドン測量と結びつけますが、今回の研究ではそれをプロダクト漏れ空間の設定へと一般化しました。証明の手法が非常に巧妙で、ヘドバーグ型の不等式や重み付き調和解析で使われるスパース技術を駆使しています。二進グリッドやスパースな立方体のぞくを用いて作用素を離散化し、多重ヘルダー不等式を適用して必要な融解性を導き出しています。5本目はマス MG からのクロス投稿で、ジャンマリア・ダルアラさんとエイドリアン・ドゥミトレスクさんによるラドズカバリングプロブレム4キューブ&ボールズ・アセミ・サーベイです。この論文ではラドの被覆問題という空間を埋める図形の集まりから、重なり合わない部分集合をどれだけ効率よく選び出せるかという課題を扱っています。具体的には、立方体や球体といった対照的な凸体がたくさんあるとき、互いに重ならないように選んだ図形の体積が全体の何割を占めるかという定数の最大値を追求しています。特に興味深いのは、高次元空間における立方体と球体の挙動の決定的な違いです。立方体の場合、軸に平行な同じサイズのものは2の D のり分の1という明確な答えが出ているのですが、サイズがバラバラになると話が変わってきます。2次元でさえ4分の1よりも厳しくなることが証明されていて、サイズが違うだけで効率が落ちるというのはなんだかもどかしいですね。一方で球体の場合はさらに衝撃的です。球体の場合、次元が上がると選べる体積の割合が指数関数的に、しかも非常に早く減少していくことが示されました。6本目はマス RT からのクロス投稿で、ユンフェンジャンさんによるポイント遺跡キャラクターバウンズ法数3です。この論文では特殊ユニタリ群である SU3 と SU2 の規約指標について、基本的な点ごとの上階を導き出しています。コンパクト群上の調和解析において、指標の上階を求めることはフーリエ級数の可方性やラプラシアンの固有関数を研究する上でとても重要なんです。でも、ランクの高いコンパクト対象空間で完全な上階を証明するのは、これまでかなり困難な課題とされてきました。著者は、コンパクト型の規約対象空間における球面関数に関する予想を解決しようと、特に SU3 の場合に焦点を当てています。アプローチとしては、ベイユの指標公式と指標の効果というテクニックを組み合わせています。この手法は規約指標をより低いランクの指標の輪に分解して、特異点付近での挙動を分析するというものです。ベイユ群の対称性や放物型部分群をうまく利用して、問題を3つの代表的な設定にまで絞り込んでいます。特に効果公式の中にある項同士の打ち消し合いを特定したことが、望ましい上階を導き出すための鍵となりました。7本目はマス FA からのクロス投稿で、直屋畑野さん、良田川澄さん、広木斎藤さん、仁田中さんによるザ・ケルマン・ソーヤ・トレース・テオアム・フォー・プロダクト・モリー・スペースです。この論文では、ルベーグ空間で知られていたカーマン・ソーヤーのトレース不等式をより柔軟な積漏れ空間へと拡張しています。調和解析や偏微分方程式の世界で局所的な生息性をより精密に捉えたいという強い意欲が感じられる研究ですね。具体的には、多線型分数積分作用素や極大作用素について、積漏れ空間における鋭いトレース不等式を確立することを目指しています。そのためにダイアディック解析やスパース技術といった現代的な手法を組み合わせており、特にパラレルコロナ分解を用いて多線形埋め込み不等式を処理するアプローチは非常に巧妙で感心しました。さらに修正版のヘドバーグ法を使って分数積分作用素と分数極大作用素を結びつけることで必要な評価を導き出しています。8本目はマス FA からのクロス投稿で、畑野直哉さん、川澄亮太さん、斎藤弘樹さん、 田中仁さんによるマルチリネアーエンベディングテオアム4フラクショナルスパースオペレーターズです。この論文では分数型スパース作用素に対する多線形埋め込み定理が成り立つための十分条件について研究しています。特筆すべきは作用素自体の解析と重みの性質を切り離して考えることで特異積分作用素の重み付き評価を証明するプロセスをずっとシンプルにしようとしている点です。このアプローチは数学的な効率化という面で非常にスマートですよね。具体的には重みとスパースな立方体の属を用いた多線形埋め込み不等式に注目し相対性の議論を使ってこれが重み付き多線形ノルム不等式と同値であることを示しています。そしてダイアディックなハーディ・リトルウッド最大作用素の融解性と特定の重みの条件に基づいた2つの主要な定理を導き出しました。この成果を実際の応用先としてまずはべき乗重みに適用し古典的なシュタインベイユの不等式を拡張しています。最後はマス SP からのクロス投稿でセルゲイ・アデニソフさんとジョルジオ・ヤングさんによるウェーブオペレーターズ4ヤコビマトリシズです。この論文では量子力学で使われる離散シュレディンガー演算子を一般化した反無限ヤコビ行列という融解自己協約演算子について研究しています。具体的にはあるシステムが時間の経過とともに自由な状態の進化にどれだけ近づくかというダイナミクスを波演算子の存在と完備性という視点から分析しています。研究の核心となるのはマサノリなスペクトル速度がセゴの条件を満たす場合に注目している点です。この条件があることで演算子が自由演算子のヒルベルト・シュミット接動になります。ここで面白いのが実数直線上の直交多項式を単位円上の直交多項式へと写像してコーラス上の調和解析の手法を巧みに使っているところです。最終的にベルブルンスキー係数の裾の部分に特定の定量的な条件を課すことで波演算子の存在と完備性を証明しました。特に単位円上の個に極在した正規直交多項式のノルムを評価するというテクニカルな貢献が光っていますね。パッキング次元や調和解析からプロダクトモレー空間、ユークリッド・ラムゼー理論、さらには特殊ユニタリ群や派演算子まで非常に濃い内容となりました。知的刺激に満ちた時間をお届けできれば幸いです。それではまた次回お会いしましょう。